パート3、春の砂浜を思い出す。僕が小学6年、弟は4年だった。学校が終わると家にランドセルを放り出して二人は浜へ急ぐ。走れば家から2、3分だ。気ぃつけなあれよ、仲良せなあかんで。母の声が遠ざかる。同じ年頃の少年たちが天然バラバラな服装格好で集まってくる。みんな棒切れのバットとさまざまな格好のグローブを持って、僕と弟は父が作ってくれた奈良の木のバットと母が棒の切れっ端の中に布団の綿をくるめて縫ってくれたグローブを携えている。奈良は父が山の中を探し歩いて選んできたものだ。軽くて強くてよく飛ぶ。子供たちは人数の足りない分守備位置を掛け持ちだ。ダイヤモンドではなく三角ベースで、内野はピッチャーとキャッチャーだけ。一塁と二塁手は外野掛け持ちだ。日が暮れてしまうまで夢中になって遊びまくる。家路に着く頃はみんな体中砂だらけだった。こんなにまあよう汚したもんや。はよ風呂に入りなあれ。砂にまみれた僕と弟を見つめる母の目は怒っていない。裸になって裏庭のドラム缶の風呂に入る。仲のいい兄弟が喧嘩をした。何でもない意地の張り合いだった。浜から弟はグローブを手に泣きながら帰った。僕はバットとグローブを脇に抱えてふてくされた顔で後についた。父に対してどのように弁解しようかとありったけの知恵を振り絞りながら、二人とも砂と泥と汗で汚れていることなど構っていなかった。弟は泣きじゃくりながら何と言って僕をなじったのだろう。僕は弟の非を声高に訴えたに相違ない。優しい父は手を挙げなかった。説教もしなかった。懲らしめのため時々やる急も据えなかった。黙ったまま二人からバットとグローブを取り上げた。二本のバットはノコギリで真っ二つになり、風呂の薪の中に投げ入れられる。かまどは一瞬燃え上がる。二つの穂のグローブは包丁で惜しげもなく切り裂かれ、これもかまどでぼーっと燃え上がった。弟はもう泣いてなかった。僕は弁解を忘れていた。二人の顔は引きつったままだった。以来、二人とも学校から帰っても浜へ直行しなくなった。行く理由がなくなったのだ。父は二度とバットを作ってくれなかった。母もグローブを縫ってくれなかった。夕食の膳を囲みながら子供たちの自慢話をあれほど楽しそうに聞いていた両親だったのに。寡黙な父のあのニコニコ顔。学校のことは子供たちのなすがままにさせていた父だが、浜の話にはとりわけ熱心だったのに。大下川上別所はもはや息子たちの将来像から消えた。 プロ野球の選手が夢だった。父も息子たちの野球を眺めるのが何よりの楽しみだったのに、我がことのように自慢していたのに、ちょうど三遊亭歌唱の落語が茶碗子に載せてある五級スーパーラジオから流れていた頃だった。僕は代打者川上だ。昨日は2本のホームラン。今日は3本打ちました。僕が打つたび学校のガラスが割れて先生に廊下の隅に立たされた。すごすごお家へ帰ったら小遣いさんが来てました。ガラスの代金受け取りに。青い顔して父さんがペコペコ頭を下げていた。涙ふきふき母さんが僕に向かって言うことね。うちにはお金がないのです。だから野球をやるときにゃ、高いガラスを割らぬよ。打ってくれるなホームラン。そのあくる日もあくる日も、僕は空振り三振で、とうとう補欠にされました。歌唱純情詩集より。雑記帳第5話、浜、終わり。